Bienvenue 84.0 中央 FM へようこそ。
中央 FM へようこそ。今日はですね、南谷が11月に、東京デザイナーズウィーク2011、副題ラブ、地球への愛、人への愛、物への愛っていう、そういう題がついた明治神宮外苑前広場をメイン会場とするデザインフェスタに行った時に、ここにはね、そうね、出展ブースいくつぐらいあったんだろうな、100以上はありましたね。その中でひときわ目立っていたと言ったらあれなんでしょうか、すごく南谷のハートをキャッチしちゃったちょっとブースの人に、その場で声をかけて、来てもらうという快挙に躍り出た、その、じゃあ紹介します。ホームグレーブ大谷千尋さんです。ようこそ。
こんにちは。
こんにちは。
大谷千尋です。
大谷千尋さん、まず、私デザイナーズウィークに行ってね、まずその広さ、あと物売り、何かデザイン、自分がデザインしたものを売りたいという人の多さにまずびっくりしたんですけれども、大谷さんはあれ、参加されて何年目？
初めての参加ですね。
初めてだったんですか、うん。それであれだけ目立てるっていうのはどういうことがあるんでしょう。
目立ってました
ブース自体はね、なんていうか、何坪かな、あれ2坪ぐらい。
そんなにないですね。
1坪弱ぐらい
ですね。
ですかね、そこに私まずなんかハートの風船がたくさんこう貼り付けてあったじゃないですか。あれはどういう意味があったんですか。
あれはテーマがラブなんですね。それなので、で私はピンクにしなかったんですけども、はい、黄色のラブをたくさん、はい、お母さんと一緒にクッションに、はい、まあ、こう形に変えて、はい、それでハートだったり、はい、お星様だったり、はい、ちょっとこうなんていうのかな、はい、思いがこうアメーバーのように変化したっていう、はい、それを表現したくて、はい、それらをこう5メートル の、 天井からダーッとこう吊るしたっていう、
はい、作戦はね、成功だったと思いますよここまで行って放送を聞いてる人はまだ大谷さんが何を売ってる人なのか分かんないと思うんですけど、とにかく私ある意味、え、何これっていうことで私のまず目を引き、でそれで普通そういうなんかラブラブな、そういうハートとかなんか売ってるのにはきっと女の子らしい可愛いもんがね売ってるに違いないと思って、そのブースに引き寄せられていったんですよ。そしたらなんと売っているものは、皆さん、お墓でした
そうですね、
はい、
お墓です、
お墓を売ってるっていうこと自体がまずあそこのデザイナーズウィークで得意な存在だったと思うんですけれども、他にブース、ああいうお墓を売ってるブースなんてありましたか。
陶芸の方が、うん、まあ、その方独自の、うん、まあ、これはお墓であるということを、うん、まあ、表現した、うん、商品があったりですとか、うん、はい、あとは神棚のデザインをなされてた方とかが、うん、まあ、いらっしゃってましたね。
そうですか、はい、でもズバリお墓はね、やっぱ大谷さんの
でしょうかね、
特許というか
一応実用新案として、うん、家の中における遺骨箱っていうのをメインに、うん、スラッシュお墓なんですけれども、うん、一応、まあ、一緒にずっと入れたらいいなとかっていう思いとともに、うん、思いつきで作ったんですね、はい、だからそう、特に何て言うんですかね、計画性もなく、うん、でデザイン、まあ、フェスタ、うん、まあ、東京デザイナーズウィークはもう前々から出たかったので、うん、まあ、アーティストとして何かこう表現できればいいなっていう思いで出させていただきました。楽しかったです。
あ、前々から出たいなということは、お墓をデザインされる前に何か違うもので出る機会を狙っていたということであるんですか。
そうですね、前はちょっとバッグとか、うんうん、革小物とか、うん、そういったものをデザインして売っていたりした時期もあったので、
うんうん、もともとじゃあそういうなんか何かを作り出す人ではあったんですね、大谷さんは。へえ、そんな大谷さんなんですけれども、その場所で私が11月にね伺った ことによると最初なんか演劇をされてたというその時ちょっと漏れ聞いたんですけどそういう時代もあった。
そうですね、若い時に、あの金ドンってあったじゃないですか、はい、金ちゃんのドンとやってみようみたいな番組を見て、はいはいはい、ちょうど真矢純子さんが金ちゃんの奥さん役で出てらしたんですね、はい、でちょっとピアを見て、はい、なんかお芝居とかやってみたら面白いかななんていうノリで応募して、はい、それで劇団機関車っていうところの第1期生でちょっとだけ
ちょっとだけどのぐらい
5年ぐらいですかね。機関車自体は、はい、研究室で終わってしまったんですけれども、はい、その後ちょっと
お芝居 やられてたんですか、
はい、いろいろとそういう活動をしてました。
あ、じゃあでも そこら辺で表現魂みたいなの。
そうですね、お芝居とか歌とか、はい、とにかく大好きで、うん、私がそのお芝居をやろうと志してた時期にちょうど木の実奈々さんのショーガールをずっとロングランでやってて、でまあミュージカル女優さんになりたいなっていう一時思ったりですとか、あとフラッシュダンスっていう映画を見てもう踊るしかないとか意外と単純なんですけども。
いやでもっていうことは行動力があるんだな。じゃあもしかして、
まあ、感化されやすいという
か、うん、で何かこう実行に移しちゃうんですね。
そうですね。
それで今やお墓をデザインするデザイナーというその今実用新案というのはちょっと耳に慣れない言葉なんですけれども、どんなものでしょう。
用途 の考案をした、まあ、このお家の中に置ける遺骨箱という、まあ、用途の考案ということなので、はい、特許とかっていうわけではないんですけれども、はい、一応扱うものがやっぱりお墓とか、はい、遺骨とか、はい、そういうものなので、はい、法律的に一体どうなんだろうかということを最初にたどってみたんですね、はいはい
はい、それってすごい熱意のいることだと思うんですけれども、なんだろう、だってそんな結構みんな、何お墓とか自分でこうそんな調べないでこう業者の言いなりというか普通
そうですね、
そういう私は目に何度も合ってるというかので、うん、大体は業者さんとかお医者さんとか病院が言われたようなこうレールに引かれてるような気がするんですけれども、そこら辺をになんかハテナをこう感じるようなことでこのお墓っていうのが始まったんでしょうかね。
まあハテナっていうよりも、まあ、大事な身内をちょっとなくしまして、で私なりの供養の仕方ってどっかにないのかしらって思った時に、最初にお庭にオブジェを建てようとしたんですけれど、それが保健所に相談に行ったら、それはいかんとそれはダメですという、はい、日本の法律ではそれはいけないんですよっていうことを、はい、教わって、はい、じゃあ他に何か方法はないのかなっていうところから始まったんですね、
それでその、方法として自分でデザインしたお墓にだったら入れられる、
ね、お墓っていうその定義自体がですね、遺体を埋める場所といって、家の中のお墓というと家の中に遺体を埋めるのかということになってしまうので、ちょっとややこしい部分があるんですけれども、私が取った実用新案は、遺骨箱ということをメインに、取ったんですね、というのは最初はお墓にしてたんですけれど、保健所の方に厚生労働省の方を紹介されて、で伺いに行ったんですね、いろいろなもう疑問とかとにかく分からないことだらけだったので、それでまずそのお墓っていうものを最初にメインにしないで、遺骨箱をメインにしたらどうなんだろうかということで、家の中に、置く遺骨箱ということで、でも最初はお墓っていうことが頭にあったので、その第14項に下げていただいて、まあ、お墓としての機能もありますよということでまとめて取ったんですけども、はい、
なんか
ややこしいんですね結構、
まあ、はい、なんとなく想像がつくようなつかないような感じなんですけれども、でもそうやって大事な人とこう一緒にいたいっていう思いって結構誰もが持ってるような気がするので、
そうですね、
しかもこんなにこう核家族したね、こう世界でね、 日本でと言ってもいいんだけれども、うん、なんかちょっと珍しいことだなとすごく思うので、こうやって紹介、
そうですね、うん、たまたまちょっとネットで見たんですけれど、あのハワイで、はい、あの素敵な遺骨箱がお家に置いてある、うん、あのものを見たんですね、うん、だからそんなにあのただ日本においてはあまりこう認知度がないというか、うん、皆さんこうあの興味を持たれないというか、うん、まあ、あの広まっていないので、うん、珍しいとは思われると思うんですけれど、うん、あのもっと海外の方に行くといろんな形が多分あるんだと思うんですね、うん
うん、そうですね、うん、いやなんかまだまだ、これから後半も大家さんの話聞いていきたいと思うんですが、ちょっとここで曲などをかけてちょっとブレイクしてみようかなと思います。大家さんが持ってきてくれた曲があるので、じゃあ紹介お願いします、
うん、はじめ千歳さん の, あの青のレクイエムという曲なんですけれど、は
い、じゃあ聴いてください。いや曲聴いてて、あのなんか大家さんのこうね、その遺骨収集アートを作り出した時の最初の熱から、この2011年のアートフェスでね、それがこう幽体で離脱してったみたいな話も聞いたんですけれども、これからホームグレイブ、これはお店の名前、
商標ですか、
はい、ホームグレイブというのを、はい、いろんな日本中の人に知らせていくのに、まずはホームページがあるんですよね。
そうですね、うん、ホームページがあります、
ホームグレーブで
アクセ
ス、オーヤでアクセスするとそこに行くようになってます、はい、そしてあの裏ノートのミナミズムのブログからも、リンクが飛ぶようにしてありますので、皆さん興味がある人はもうぜひあの見てくださいね。そして大家さん、これからなんかいろいろなコラボ作品も考えているという、
そうですね、
さっき
話を、そうですね、たまたま、そのフェスタ の,、うん、あの隣のブースにいらっしゃった方が、うん、骨つぼの時期の作家さん で, で、最初お菓子とかみかんとか一緒に食べて、はい、お昼どこで食べるなんて言って、はい、話からちょっと今1ヶ月経ったんですけれども、うん、仕事してみようかっていう話になって、うん、でたまたまちょっと葬儀屋さんにお声をかけていただいたので、うん、これからちょっとサンプルを作ろうかなと思っています。
へ、はい、サンプルができたら、まあ、もちろんホームグレーブのホームページでも
アップします、
アップするんですか、
はい、
それって想像がつかないんだけど、骨つぼのデザイン、
骨つぼと、まあ、遺骨箱を融合したような、はいはい、まあ、ちょっと今言葉ではちゃんと表現できないんですけれども、うん、はい、少しポップなものに
しようと思ってます。ハートのさっきのクッションみたいな感じですか。
そんな感じかもしれないです
本当に
そうですね、うん、敷居を低くしようと思ってるんですね。でカジュアル で,、はい、で今回すごいフェスタで思ったことは、うん、意外と30代とか20代とか、うん、若い方がとっても興味を持ってくださって、うん、まあ今までの、ね、段階の世代の方はこうじゃなくちゃいけないとかっていう、うん、そういうこともあると思うんですけども、うん、もっともっとこう時代が変わるにつれていろんなものが変わっていっていいんじゃないかなってすごく思いましたね、うん、で意外とこうお家に、うん、遺骨をずっと持ってらっしゃる方が
いるいる
多かったのにちょっとびっくりして、
いますよ、私の知り合いでも数えることができますね。
でかなり賛同していただいて私自身が逆に、はい、感激しました。
あ、はい、へ、大家さんって普段はどんなものに感激したりこうなんだろうな、こう目を奪われるのか、そういうのすごい興味ある出てきちゃったんですけれども、
いや普通にドラマとか見てて泣いたりしますし、うん、映画でももちろんそうですし、うん、あとは私もともとなんかこう自然の、うん、なんていうんですかね、空とか、
はい、
雲とか、うん、あんまり人が普段歩いてて、うん、見ないようなところを見たりするのが好きなんですね、うん、だからちょっとこう壁の中にこう あのアリンコがいたりとか、はいはい、ミミズがいたり、えこんなとこにもカマキリの卵があるとか、そんなことに感激してます。
そうですか、はい、またそういう話をしにでも遊びに来ていただけると嬉しいなと思いますけれども、
ありがとうございます。
大家さんが、12月15日から25日まで、銀座で、これセリカワギャラリー、
セリカワ画廊です、
セリカワ画廊さん、はい、で、作品を出してます、
はい、
アーティスト展、
はい、これは合同展ですね、
合同展、
はい、
何を絵ですか、
一応絵のつもりなんですけど、うん、あ、はい、あの革細工もやってるので革、はい、とかもしれないし、はい、まだちょっと今、うん、制作中なので、
そうですか、
はい、分かりました、未定です。
12月15日から25日まで銀座のセリカワ画廊、これは
大塚家具の隣のビルなんですけれども、はい、銀座で一番古いあの、うん、アパルトマンをギャラリーにしたビルです、
はい、あ、行ったことあるな私、奥のビル奥のビル、
そうです、
B1、
はい、
はい、セリカワ画廊さんに、行って覗いてみるのもいいかなと思います。
ぜひお越しください。
はい、じゃあ今日は、ホームグレーブの大谷千尋さんにおいでいただきました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。チャオ。